私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。
アーメン。
先週の福音の日課では、恐れ家の戸に鍵をかけていた弟子たちの真ん中に来て、立たれた復活の衆を見て、彼らが信じた様子を聞きました。またその場に居合わせなかったトマスが、あの方の手に釘跡を見、この手を釘跡に入れてみなければ信じないと堅くなに主張し、信じることができなかったその姿が示されておりました。ところが8日の後、復活の主はこのトマスのために、主の復活を信じることができなかったトマスのために来て真ん中に立ってくださったのでありました。そして復活の主はトマスに言われたのです。未来で信じる人は幸いであると。先週の3日から復活の主が真ん中に立ってくださることによって、人は信じるようにされるのだということを聞いたのでありました。そして今日もまたイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われております。復活の主イエスは繰り返して弟子たちのところに来て真ん中に立たれているのであります。ヨハネによる福音書21章に目を向けてみますと、弟子たちがガリラヤに戻り、以前と同じように漁をしている様子が描かれています。その時彼ら岸に立っている復活の主を見て、それがイエスだとは分からなかったというのです。私たちの目にはそれが不思議なことのように映ります。復活の主が来て真ん中に立ってくださったにもかかわらず、主を見て喜んだにもかかわらず、以前の姿に戻り、イエスが分からない、そのような姿を示しているからです。今日の日課でも直前の場面によりますと、弟子たちは復活の主に出会ったことを語り合い、本当に主は復活してシモンに現れたとも言っていたにもかかわらず、主が来て真ん中に立たれると彼らはおののき、亡霊を見ているのだと思ったというのであります。イエスは彼らに言われています。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのかと。そしてイエスは手と足をお見せになったのでした。しかし私たちは彼ら弟子たちについて何か言うことはできないでしょう。私たちもまた礼拝のたびに復活のイエスが来て真ん中に立ってくださっているにもかかわらず、日常の生活に戻る、何事もなかったかのように生きていることがあるからです。それは真ん中に立たれる方を脇へ押し合ってしまっているからではないでしょうか。ですから主は私たちを週の初めの日、主の復活の朝、礼拝の場に繰り返して招かれるのであります。そして御言葉と聖霊とによって主は私たちに奉仕してくださるのです。これが礼拝なのです。 私たちはその主が来て真ん中に立ってくださるこの礼拝の場に繰り返して集められ日常の生活へと派遣されて生きるのです。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現すると言われたイエスは聖書を悟らせるために彼らにも心の目を開いて言われたのでありました。これもまた復活の主が来て真ん中に立つということではないかと思うのです。聖書が告げる内容をたとえ知っていたとしても主イエスが来て真ん中に立ってくださらなければそこに示される神の御心はわからないのです。次のように書いてある、メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する、また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、エルサレムから始めてあなた方はこれらの証人とな、あらゆる国の人々に述べ伝えられることが告げられています。日本アッセンブリーオブゴッド教団の佐々木正明牧師が述べ伝える宣教ということについて、おおよそ次のように言われています。宣教という言葉はミッションの翻訳で、派遣された使命目的と理解されるようになりました。宣教とは教会がこの世に使わされるにあたって与えられた使命目的と理解します。つまり宣教とは何をしたか結果はどうであったかと問うことではなく、神に派遣された私たちの使命目的を問い続けることであるというのです。このことについて藤ヶ丘教会の規則には次のように明記されています。この教会はキリストの命に従って信仰の交わりをなし、福音を述べ伝え、御言葉を教え、愛による奉仕をなし、これらのことによって神に仕えることを目的とする。私たちが信仰の交わりをすること、福音を伝えること、御言葉を教えること、奉仕すること、これらが私たち教会に与えられた使命である目的であるとしているのです。しかもそれらを通して神に仕えること、私たち教会の使命である、私たち教会が教会である目的なのです。そしてそれが私たち教会の宣教に他ならない。神に仕えるために私たちは存在するというのですから、信仰の交わりをすることも福音を伝えることはもちろん、御言葉を教え奉仕することも全ての人に向けられていることが期待されているというのがわかるのです。しかし、正直なところこれらが私たち教会の使命ですと言われても、私たちは弟子たちと同じように家の戸の鍵をかけ恐れることでありましょう。そのような使命は私がやらなくても牧師か役員会で考えればよいと思われるでしょう。しかしイースター以来私たちが耳にしてきた福音は、主の復活を知らず恐れていた弟子たちのところに復活の主が来て 真ん中に立たれたという事実なんです。それは牧師たちの集まりの真ん中に立ったんでも、役員会の中に立ったんでもなく、私たち一人一人の真ん中に来て復活の主は立ってくださった。聖書はそのように告げているのです。しかも今日、復活の主は罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると告げ、私たちにエルサレムから初めてあなた方はこれらのことの証人となる、このように言われているのです。私たちは自らの能力、知識、経験というものによるならば依然恐れるものでしかありません。しかしその恐れる私たちの真ん中に来て立ってくださる方が、私たちを通して働かれる。これが復活節に入って耳にしてきた福音なのです。これが今日これらのことの証人となると告げられていることなのです。私たちは御言葉に生きるという主題を掲げ、2021年を歩み始めました。昨年も同じ主題を掲げたのですが、コロナ禍にあって礼拝自体を休止しなければなりませんでしたし、初集会もすべて休止いたしました。また再開した後も人数制限を加え、未だそのような状況の中にあり、イースターやクリスマスを含め一度も全員で集まる機会のないまま過ごしてまいりました。ですから当然主題に沿った学びを展開する機会をも失ってしまったのです。そこで同じ主題を掲げ、今年こそは皆さんと共に御言葉に聞いてまいりたいと、今日からその学びが始められようとしています。テキストは、教会はキリストの体という日本福音ルーテル教会宣教100年の際に出版された学びの書を用います。副題にエフェソ書に学ぶとありますように、エフェソの信徒への手紙を通してその主題、すなわち教会について、教会はキリストの体であるということについて学んでまいりたいと思います。第1回の今日、そして次週と、当時宣教100年記念事業室長であった江藤先生をお迎えして、学びの機会が与えられることを本当に心から感謝申し上げます。教会はキリストの体という書面は、エフェソの信徒への手紙1章23節にある次の言葉から取られています。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。ルーテル教会では、教会について全信徒の集まりであると告白されていますように、私たち人の集まりであります。ですから教会はキリストの体という場合、私たち教会はキリストの体ということであります。コリントの信徒への手紙でパウロが、あなた方はキリストの体である、一人一人はその部分ですと言っているように、一人一人が集まって、私たちは教会なのであって、キリストの体であるのです。さて、教会はキリストの体の表紙に目を向け、写真を写していただきたいと 思います。この表紙には手のないキリスト像を見ることができます。この手のないキリスト像はルーテル学院大学神学校の2階に設置されている高さ1メートルほどの像になります。次の写真、この像の写真が、意図していることは、江藤先生にお尋ねするのが最もふさわしいと思いますが、この手のないキリスト像について江藤先生は次のように書いておられました。あの手のないキリスト像は静かに、本当にかすかにしか聞こえないような声で私たちの心に語りかけるのです。君が私の手になるのだと。その手で傍らにいる隣人と握手ができる。寂しさに震えている人の肩に手を回し抱きしめてあげることができる。温かいご飯を作ったり運んだりできる。鎖を断ち切り解放を手伝うことができる。そして何より両手を合わせて祈ることができる。いかがでしょうか。あなた方はこれらのことの証人となるとはこういうことであり、それが私たち教会の使命であり目的に他ならないです。キリストの手となって、その足となって、その口となって、私たちを通して隣人に出会い愛そうと望まれるキリストを具体的に表すことが私たち教会なのです。しかしそれでも私たちは恐れるでしょう。また私たちがもう少し人数的にも財政的にも力をつけ、他にも目を向ける余裕ができた、それまでは自分のことでいっぱいだと言い訳を口にしてしまうこともあるでしょう。しかし私たちはもう一度エフェソの信徒への手紙に目を向ける必要があるのです。そこでは教会はキリストの体であると言われていました。キリストの体になれ、でもキリストの教会、キリストの体であるべきだとも言われているのではないのです。あなた方教会の交わりはキリストの体である。あなた方の存在はもうすでにキリストの体を作るそれぞれの部分とされている、このように言われているのです。そして次のように続けられてもいます。すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。つまりキリストの体である私たち教会は小さく弱く、また足りなさに恐れ嘆く者の集まりでしかないでしょう。しかしそれでもこの集まりは全てにおいて全てを満たしている方の満ちておられる場所だと言われているんです。言い方を変えるならば、全てを満たしているキリストが満ちているから、あなた方教会はキリストの 体なのだ、こう言われているのです。教会はキリストが来て真ん中に立ってくださる場だと言われているのです。ですから私たちが弱く小さく、そして足りなさに嘆く私たちであったとしても、そのままその使命、その目的を果たして神に仕えることができるのだ、仕えるようにされているのだ。なぜならあなた方の真ん中に全てを満たしている復活の主が来て立ってくださっているから。全ての人々、キリストが仕えられたように私たちも今用いられようとしているのです。復活の主は私たちの真ん中に立って私たちを励まし、そして全ての隣人に仕えるために私たちと共に歩み始めてくださるのです。この主を証しし、この主と共に隣人に仕えて生きること、これが私たち教会の宣教なのであります。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。